い、ありがとうございました。まさに、まあ、開幕でございますね、3つの歌。ありがとうございます。皆さんもこうなんかこう参加していただいてます。何よりでございます。まあ、そしてもうすでに控えていらっしゃるんですが、まあ、内々なんで、冬が落ち込まっているんですよね。入り口にですね、お気づきだったと思うんですが、水沢健一先生の、まあ、ご年配の方だったらきっとお分かりだと思うんですけれども、まあ、越後のグリムとも言われた、私たちは、こちらでこの水沢先生の継承をしていこうというのが一つの柱にもなっております。まあ、いろんな民話をですね、宝として残していただいた、収集していただいた先生なんですが、まあ、これからお送りする、民話の会の皆さん、長岡民話の会の皆さんも、まさにその越後に伝わった民話を毎年特に夏でしょうかね、百物語ということで、この青れのホール A で、2日間にわたって100の歌を、民話をですね、すごいですね、全部覚えて、ご自分の言葉で、語っているという、そういう皆さんでございます。はい、さあ、それで皆さんも行き帰りにですね、本とか、それからちょっと解説なんかも提示しておりますので、休憩時間やなんかにまたご覧になっていただければと思っております。では、長岡民話の会の、青柳康子さんがもうスタンバイしておりますが、今日は3人の皆さんで、それぞれ、ゆかしい民話をたっぷりと語っていただきます。では、よろしくお願いします。
昔あったというかね、あるところ、大神書の旦那様があっての、そこに、まあ、伊藤重の娘があったというかの、年頃になっての、どっけいいとこ嫁いくらだろうかの、なんか言うてたの、不思議との話がまとまらん。うちの人もみんな味ごとに思っての占いに見てもらって見てもらったてんやの、こうしたればこのお嬢さんはどこそこの山の住みたき男と縁があるんだんが、他の男とは嫁いがんねん、そういうんだの、その娘は一人うちを出てどんどんどんどんと山の襟入っていった点がの、こうして日もそぼそぼと暮れる頃に山の中で炭焚き小屋見つけた点がの、こうしてその炭焚き小屋にの、まあ黒気な顔をした炭焼き男わけ男がいたったと、あんにゃあんにゃ、へえ、晩方にもなったし、ほら今夜泊まるところもねんだんが、どうか一晩泊めてもらえて、いやお嫁さんみてえな綺麗なお嬢様おらんとこなんかなんで泊めらよば、寝てもろうところもねば、嫁さんに風せられるようなもんもねえて、でも止めらんねん。いや、そう言わんで、俺は寝るとこさえあればいいから。そうか、本源だわ。まあ、泊まればいい子って。って言わんでんの、その晩。泊まった。おいで翌朝、ほんなの。皆さん、皆さん、皆さん、どうも人らもんのようだ。俺のこと、お前の。母にしてくれた。お嫁さんのようなきれいなお嬢様が、なんでおらのような貧乏な住みたき男のとこへなんか嫁にこらうろば。いや、勘弁してくれ。いや、そう言わんで、俺も真剣で働くすけ、どうかお前の母にしてもらえた。ああ、そっかそっか。こうせば、おめがその気だば、なじょうも、ほらの母になってくれや。手がんでの、二人は夫婦になったんだと。男はメンチメンチ、山へ行っ って、ひいきっては、炭焚き小屋へ運んで炭を焼く。こうして、できた炭をぶての町へ行って、売った。その前に、米粉をできては、ふてうらんだった。あいか、炭が炊き上がったんだんがの、その炭ぶて町へ行こうとしたれば、たんかが、あにゃあにゃ、米さん、その炭売った金で、米ば、たこいてくるども、たまにはちっとちごももこいてきてもらいたいな。これ持ってって、こうてくんなせ。そう言っての、ピカピカと光る小判に、炭焼きのとこに渡したてんがね。ほいってがんで、男はそれをほどこに入れて、そして炭火で山降りてった。そうしとの途中に川があっての、カーモが泳いでるがんだと、ああ、ほら、墓もろたども、墓に、まあね、なんでも貸してねえなあ。カーモさんなんがの、ほどこにあった小判で、カーモに、ゴーンと投げつけ、こうしたれば、カモが一番か死んだんだんがの、よしよしてなる。それを持って、炭売りに行くがんも忘れての、うちへ飛んでてった。カーカーカーカー、ほら、カモ取ったんや。おめと俺で、カモ汁でもしてこうでか。お、おめさん、町の買い物はどうしなしたん。いやー、あれでの、ほら、カモにゴーンとぶつけての、そしてこのカモ取ったから。ほんね、ほんね、まあ、おめさんばっかじゃ、まあ、あの小判が一枚あれば、うん、まいもんもいって、米もいって買われたがんに、あったらことして食ったの。からの男がね、ここにかい、いやあ、あってのもんだったら、おらの住みたくとこに行ったことあるや。そうかい、ほんぜ、俺をそこまで連れてってくれや。選んでの、二人して、いつも住みたくところ行ったと、こうしたら、まあそこらへんテカテカピカピカ金が山になってるてんがの。ああそうかそうかテカでその金をほって町へ持ってっては売り売りしてのこうして二人は安心所がようなって栄えに栄えての住みたき長者と言われるようになったがんだと。もう、こんな自分の足元にあるこの宝物、見つけねえば、何もならんけど、見つければ、こんな新車をようになって長者になられる。この、シアター、見つけて使えば、長岡の宝物になるだんだ。これからもよろしくお願いいたします。それで
本当はい、ありがとうございました。こちらの民話の会の会長の青柳康子さん、この紙芝居の今井さんと合わせてこのお二人がですね、この会の発足に手を挙げていただいたんですけどね。はい、お次は、はい、それでは、倉地優子さんが八百びくりというお話でございます。そうですね、初めて私も体験しました。そうせつみさん、アイテムをね、入れてくださいですね。お願いいたします。
ここ長岡市区の民話の中に、今の話のような昔話、三沢先生が集めてくださった 語り伝えられてきた昔話と、もう一つ伝説というのがあるんです。言い伝えられていることなんですけれどもね、じゃあ歴史上どこでどういうことがあったなんていう話なんですが、じゃあ歴史上の事実かなって思うと、そうでもないような話が多いんです。でもね、その伝説の地を訪ねてみると、ゆかりのものが残っていた。さらに驚くことには、はい、その話はうちのことでありますなんていう人がね、今もいらっしゃる。そんな話もあるんです。そんな中から一つ八百里国を聞いてください。わー、昔の話でありますがの、天照大神のひ孫とかにあたる雨の籠山の御事という方が、やすこの神様を鳴らしたから、遠くから船乗って暮らしての、その船が着いたんが今の寺泊まりの野積の浜だった。そしての米の作り方や塩の炊き方、網で魚取る漁の仕方や酒の作り方なんか教えながら、このいちごの木を収めていきなさい。ある時のこの野積の人が3人この弥彦様に呼ばれて、一緒に酒盛りした時の苦血の会に酒を入れて飲み交わしたのだった。そしての帰る時になったら、弥彦様が、おう、ほら珍しい肉が手に入った、米たちに土産にやろうや、と言って、なんでら焼いた肉が筒に入ったのを三人くれなそうだった。二人の男はの、こう見て、なんだかわからんや、気持ちはいいやって言われる。川や藪にみんな捨ててしまったんだ。一人、高津金五郎という男だけは、それ持って帰って、戸棚なく入れてる。金五郎にはその年、17になる。知らない。娘が一人いたから。この娘、親は漁に出た間に、戸棚の肉に行ってるの。食ってみた。当然頑張った。ばっかうまいがだと。もう一つもう一つってみんな食ってしまったけどな。これ食ったことでこの娘、不老不死の体になったから、腹の中がそんなになってるなんて誰もわからない。その年その娘はの長屋の息子に器量望みで、どうでも俺の嫁になってくれって望まれての、長屋のうちに5人に行った。こうして30年連れ添って亭主に住まされたのかな。そうするとその女は47歳になっているはずなだども、姿も形も声までも17なんだ。おまけにこれ昭和の器量よしと来てるんだもん、実機のお湯嫁になってくれなんていう人がいてんの、即位嫁に。こうしてその人と死に別れると、また嫁に欲しいって人が見て、そこ嫁に、合計39回嫁にしてるの。年は500を越したがだと。だろう、姿も形も声も声も17がない。ま、体が年取らぬ。そしてその500年までの間に大勢の人との間に別れがあった。そんなことに無情を感じるとも、ふしゃふしゃとした黒髪をバッサリ落とすと仏の道に入って、そこで人間の旅に出たから、あっちの寺、 こっちの例の話題が増えてね、最後に行き着いたところが、若さの国はオバマというところだと。オバマにあるクーインズという寺の脇にちんこたな日和を結ぶとね、そこで念仏三昧の暮らしをしていたときね、周りの人からはの、八尾姫の寺、800ビクニの寺だと呼ばれる。年はもう800歳を超してたんだ。だども、姿も形も声までも、17年かな。どんなに祈ろうが、どんなに願おうが、体が年も取らぬし死ぬことだよ。それでね、あるとクーインズの裏にある小さな洞穴の中にたった一人で入ると、一滴の水も一かけらの食べ物も口に入れない断食をして、命だったからだと。オバマのクイズにはの、そのディズニーの墓場と言われているものがあったり、その最後に過ごした洞穴が残っていたりするそうですしの、のずみの高助の玄関先に姿のいい松が終わってるんですがの、そこのうちの人の話だと、そのディズニーが家を出るときに、この松が枯れずに残っている間は、私がどこかの地で生きていると思ってください、そう言って松を植えていったんですと。こんな話があります。越後に伝わる美国の話、終わります。
はい、ありがとうございました。倉地優子さんでございました。一つ一つ、ね、皆さんがこう反応していただけるというのは演者としてもいいですよね。で3つ目、今度は佐藤真知子さんで、これもあのよく知られているんですね、酒女房。はい、途中
で、あ、席の方、あ、空いてますね、すいません、こちらへ、前の方からどうぞ。ちょうどここで満席になりました。
はい、酒女房ですね。長岡にはね、ご存知のように信濃川という日本一の大河が流れておりますけれども、この信濃川、長岡の南の方に前川地区って場所があるんですけれども、そこはね、あの信濃川のほとりで昔から語りばさ、語りじさ、昔話っていうのがいっぱいこと伝わってるんですよ。そしてこの水沢健一先生が先生になって初めて赴任されたのが前川小学校なんですよね。そんなことで、まあ水沢先生がこの昔話を採用されたきっかけにもなったのかななんて自分で思ってるんですけれども、確かではありませんが、その信濃川でまたいろんな恩恵があったわけですけれども、鮭もいっぱい取れたんですが、その前川の鮭が縄文で、みんなが喜んでね、殿様に献上すると喜んでご褒美にいろんな、あのいっぱいことをお米やなんかをご褒美くださったというようなお話も残っています。その中で鮭女房というのを語らせていただきます。聞いてくださいあったてかの前川に助けという男がいたんだと。この男の正直もんで、働きもんで、真面目んがらろも、残念ながらやっぱり嫁がねかったんだと。ある年雨が何日も降り続いた。昔なんだ今みてに土手はしっかりしてねろんの、雨が降るたんびに土手が破れてそこら中水浸しになるが、ようやく雨が上がったんだんがてがで、助けや自分の畑や田んぼどうなろうかと思って見に行ってみた。外へ出てみたれがな、
案の定あっちもこっちも水浸し、水たまりがあちこちにある。その水たまりの中にの一匹の鮭が取り残されて、ピチャーンピチャーンと跳ねてるがらった。ああ、おららきゃそれ持って帰って万能おかずにするがらろも、助けはまずめらろうの。鮭つかんで、おお、根源どこいたら木からびて死んでしまう、かわいそうに、そう思っての信濃川へ流してやった。まあ、鮭は喜んでの泳いでったということだよな。あてその晩だ、トントン、誰かに戸を叩く音がする。助け一人だけがね、だだろうな、今自分来るがなんか思って戸を開けたれば、そこにわーけ娘が立ってたと、さっきの炭焼き長女見てられたね。俺道に迷ってしもたんだが、今晩一晩ここに泊まらせてもらわんないのか。そう言うたろう、助けは、いや、ほら男の一人もんだ、おめえみてに可愛げな女止めるわけにいかねこてやな。そう言ったのも娘は、いや、その土間の隅っこでいいんだが一晩止めてくんなせよ。そう言うがらさ、助けはかわいそうに思って、おお、そっかそっか、そこでいてばなっちゃうも止まればいいこってや。そう言いました。そうして翌朝、助けが顔を目覚ましたればの、その女へその目から目覚まして、くるくるくるくる働いてるがさ、掃除したりまんましたり、おっとこしょって、母助けさん昨日はありがとうございました、お礼にご飯こしょってたんだが、これ食って仕事行ってくんなせや。そういうがらった。助けは何だかわからんともまんま食ってみた、おつゆ飲んでみた、これがまたバーカン目をつするがらった。あ、ありがてねっか、そう思いながらの助けは畑仕事行った。帰ってきてみたればまだその女いるてんがの、3日経っても10日経っても出てがねがらった。そのうちに、助けさん、私ここが気に入りましたんだ、おめさんの嫁さんにしてもらわんねがら。そう言うがら、あ、そらいやんべらの、働きもんで気持ちもよくて可愛げでも言うことねんだ、助けも、あ、俺でいいやな、その嫁になってくれや。そう言って二人で一生懸命働いて真面目に暮らしてた。誰も助けは不思議だったと、この母が作るおつゆがのバカうんまいからと、俺と同じ大根やなんかしか入れてないって感じの、今まで飲んだこともねえようなうまいおつこしょんだの、どうするがろうかなと思って、ある朝の畑に行く栗をして土間のとちっと開けての覗いてみてたと、おさればかあちゃん一生懸命おつゆこしらえ始めた。そのうち見かけてた鍋にの母またがっての巨門の裾まくって、鍋の中にの将軍みてがシャシャシャシャ奥からさ、たすけはたまげてのおらちの母ちゃん俺に食べなんか飲ませるのかよなんか思って、誰も畑してまあそれ見たなんかやんねんだのうち出てきた、で見られたなんかわからねんだ、母ちゃん一生懸命さあさあママこしょってたいの、おつゆこしょってたいの、さあさあいっぺん飲んでくらせ、今日はどうしましたい、この前の雨割りかのなんか言う、なすきは思わずの、なあがしょんべんこいたおつゆなんか何がないのかねそう言ってしもった。母ちゃん嫁さんの悲しげな顔しての、そっかおめさん見てしもったの、俺は実はあの雨の後の水たまりに取り残されて死にかけてたの、おめさんに命助けてもろたさけんからと、あんまりありがたかったんだが、おめの恩返しのつもりでな嫁になりに来て、おめに喜んでもらおうと思ってな、酒の油に絞ってうーめ汁をな入れておめに飲んでもらおうと思っていたがらろも、おめに見られたからにはてここにいるわけにはいかねえな。そう言うてな、お世話になりましたって母ちゃん戸を開けて外に飛び出してったった。助けは、あ、待ってくれにゃー言うて母ちゃんのこと追いかけてきたのも、目の前での母ちゃん信濃川に飛び込んだと、助けがあーっと思って川を覗き込んだれば、奥さんはの鮭に姿を変えて信濃川を登っていってしまったということがいいの。これで息がポーンと去ってきた。
ありがとうございました。はい、ただいまは、民話のおかげの皆さんで出 失礼しました、佐藤真知子さんでございました。はい、それでは次の準備をじゃあしていただけますか。はい、お願いいたします。